京都、それで多分来週と皆さんと一緒に勉強していきたいものがあります。何かというと、それはアブラハムとはどういう人だったのかということなんです。アブラハムと私たちというものは、聖書によれば切っても切れない関係があると言われております。まずこういうところからその関係を調べていきましょう。そしてその後でどういう理由で私がこの勉強を取り上げているのかという点もお知らせしたいと思います。まず最初、ガラテヤ人への手紙3章の13節と14節と読んでいってみましょう。ガラテヤ人への手紙の3章の13節と14節と読んでみたいと思います。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。分析していきます。キリストは、これはですね、神様から使わされ救い主としてこの世に存在している方という意味を強調するためにキリストと呼んだものなんです。私たち人類の代表として人類全体の罪を背負ったと、支払いをしたと書いてあります。もう少し厳密に言いますと、アダムが神様の命令に背いて地球の支配権を持ったままでサタンの支配に入ってしまったために、この地球の支配権はサタンのものとなってしまいました。そのために神様の方では、神様が選んだ民ユダヤ人にいろいろの律法を与え、サタンの支配にいなくても良い道を示したわけです。神様から祝福、恵みを受け取ることができる道を開きました。神様が与えた律法を守り行っていれば、サタンの支配から自由になる。神様が天で準備をしている恵み、祝福をサタンに妨害されることなしに受け取ることができる道というものを与えたわけです。つまり神様は律法をユダヤ人に与えました。ところがですね、ユダヤ人たちは神様から祝福、恵みを受け取ることに夢中になっているんですけれども、サタンの支配から自由になるための律法を守っていないために、受け取った祝福、恵みはサタンに盗まれるようになったわけです。つまり言い方を変えますと、神様が神の民、この時のユダヤ人たちですを豊かにしてあげようとして与えた恵み、祝福はユダヤ人を豊かなものにしないで、サタンを豊かなものにしてしまう結果を生み出すこととなったんです。であるとは言っても、神様の方では神様のためにユダヤ人を苦しい状態に置かせるということはできません。祝福したいんです。こうやってユダヤ人の方から、苦しいから助けてください、こういうものが必要です、与えてくださいというふうな頼みを出されたらば、神様はそれを断るわけにはいかないんです。だから神様の方ではこういうことをいたしました。もしこの律法を守らなければ、律法を怠るのならば、律法で定めていることを行わないのならば、こういう呪いが来るという宣言をしたわけです。この呪いというものは内容的に言って3つあります。一つは、神様との関係が切れる、そして永遠にサタンの支配にとどまるようになる、まあ、これを我々は霊の上で死ぬということを言っています。これが一つ目です。二つ目には、サタンが持ってくる病気から神様は守ることができない、だから病気になっても癒されない。で、三つ目には、サタンは経済的に苦しみを持ってくる、つまり貧乏生活をするように動くけれども、神様の方ではその人を助けることができない、その人を助けようとすれば結果的にサタンを裕福にするだけだからです。これを律法の呪いと呼んでおります。で、この呪いはキリストイエスの十字架の働きによってどかされました。イエス様が、救い主キリストが代表として身代わりとなって、この三つの種類の呪いを引き受けて十字架にかかったんだと教えているんです。イエス様がこういう動きを取ってくださった目的の一つは、言い直しをしましょう。神様がイエス・キリストを通してこういう動きを取ってくださった目的の一つは、異邦人だった者も、神様から選ばれたユダヤ人以外の人たちも、アブラハムが神様から約束された祝福を受け取ることができるようになるためなんだと言っているんです。だから、ここで質問が出てくるのは、神様はアブラハムに対してどういう祝福を与えているのか、 アブラハムにどのようなことを約束し、どれだけの祝福をしているのかということになるわけです。それと同じものを異邦人だった我々もイエス様を通して受け取ることができるようになる道をイエス様が開いたんだと言っている。創世記の12章を見ていただきましょう。創世記の12章では一節からこういうふうに言っています。この時にもまだアブラムという名前でした。12章の創世記の12章の一節から読むとこう書いてあります。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、私のあなたの父の家を出て私が示す地に行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラハムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時75歳であった。神様の方ではアブラムを祝福するという契約約束をしております。ところがこの契約、この約束はアブラム個人だけではなくて、アブラムの子孫に対しても永遠の契約とするということを17章で神様が宣言しているんです。つまりアブラハムの子孫となっているものは神様によって祝福されるという約束がアブラムに与えられています。神様からの契約としてアブラムと成立している。これが私たちとどういう関係があるのか、こういう関係があるんです。これがガラテヤ人への手紙の3章の26節から読んでいくと、この関係がはっきり分かります。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。区別がないという意味です。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。もしあなたがキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり約束による相続人なのです。もしあなたがキリストのものであれば、イエス様を救い主キリストと受け入れ、聖書の教えに基づいて生まれ変わりをしていれば、それによってあなたはアブラハムの子孫であると言っている。神様がアブラハムに向かって約束した祝福を受け取ることができるアブラハムの子孫となると教えているんです。だからもしもあなたがイエスキリストを救い主と受け入れ、ローマ人への手紙10章の9節と10節に基づいて生まれ変わりをしていれば、あなたはアブラハムの子孫となっていることになります。さあここで今日勉強したい点についての説明に入りましょう。2つの目的があります。そのうちの1つは、どういう理由で、何を根拠にして神様はアブラムというものを選んで契約を成立させるところにまでなっているのか。そのあとでもって99歳になってから跡取りイサクを生まれるようにしたのか。つまりアブラハムのどこが良かったから神様は、まあ、アブラムです、アブラムを選んでいるのか、アブラムとはどういう人だったのか、これが勉強したいものの一つです。もう一つはこういう点なんです。アブラムは、これはすぐに聖書で裏付けしますよ、アブラムは神様からの指示に従ってカナンの地に向けて出発をいたしました。ということはですね、神様の指示を信じるほどある程度の信仰を持っていたことになります。ところがですよ、約束されたカナンの地に着いたならば、今度は飢饉だったもんだからエジプトに行っちゃってる。これは神様を信じていない証拠です。信じてたらカナンの地でさてどうしたらいいかと神様に聞けばいいわけでしょ。神様の指示を仰ぐわけです。だけど神様の指示を仰がないでエジプトに行っちゃった。たとえ飢饉であろうとも神様は私を守ってくれる、必要を満たしてくださるという行動に出られたはずなんです。だけどそれだけの信仰を持ってなかった。エジプトに着いたらば、自分の妻サライを妹だと偽って、サライをエジプトの王様パロの目掛けにしております。で自分の命が助けるようにしている。まあ、幸いのことに神様がサライを助け出したから、サライは自分の身を汚すことはなかったんです。だからこの点で言ったらば、アブラムは神様を信じきっておりませんでした。神様はアブラムから跡取りが生まれると約束をしております。なのに妻サライからの申し出を受け入れて、 サライの女奴隷ハガルを通して子供を産もうといたしました。アブラムは妻サライの申し出の通りにハガイからイシュマルを産んでおります。これも神様信じていない証拠です。こういう一連の出来事を見ると、まあ、今の我々から見たアブラハムは、あの時のアブラムは神様を信じてはいたけれども、その信仰のレベルはローマ人への手紙に書かれているような信仰のレベルを初めから持っていたわけじゃないということが分かります。ローマ人への手紙の4章ではですね、こう書いてあります。アブラハムがどれぐらいの信仰を持っていたのか、こう書いてあります。ローマ書の4章の1節からいきましょう。まあ、ここにはちょっと欠けた文もあるからですね、それも付け足して読みます。ローマ書の4章の1節から読んでいきましょう。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義と見なされたとあります。働く者の場合にその報酬は恵みではなく、当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰は義とみなされるのです。ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。それではこの幸いは割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか、それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰は義と見なされたと言っていますが、どのようにしてその信仰は義と見なされたのでしょうか。割礼を受けてからでしょうか、まだ割礼を受けていない時にでしょうか。割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時にです。彼は割礼を受けていない時に信仰によって義と認められたことの証因として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められる全ての人の父となり、また割礼のある者の父となるためです。すなわち割礼を受けているだけでなく、私たちの父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者と父となるためです。というのは世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは立法によってではなく信仰の義によったからです。もし立法によるものが相続人であるとするなら、信仰は虚しくなり約束は無効になってしまいます。立法は怒りを招くものであり、立法のないところには違反もありません。そのようなわけで世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束が全ての子孫に、すなわち立法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たちの全てのものの父なのです。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなんです。彼は望み、得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通り、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んでも同然であることと、猿の体の死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。実はこの原本ではですね、そして彼は行動に移すことができましたという言葉が20節の終わりについています。だからそれが彼の義とみなされたのですと言っている。ここでもう20節注意していきましょう。信仰がますます強くなってと書いてある。この2つ目に勉強したい点はですね、どのようにしてアブラハムの信仰は強くなっていったのかということを調べてみたいわけなんです。まず最初の点に戻りましょう。今からですね、アブラハムとはどういう人だったのかという点から進んでいきたいと思います。そうするとどのようにしてアブラハムは信仰は強くなっていったのかということがはっきりわかるからです。アブラハムはどういう人だったのか、どのような人だったから神様はアブラハムを通してイサクを産ませ、アブラハムの一人子イサクを契約に基づいて神様に捧げさせて、生贄として捧げさせて、その代わりに神様が神の一人子イエスを契約に基づいて人類の罪の贖いのために十字架で生贄の羊とするという動きをするというところにまでアブラハムという人を神様は信頼をしているのか。聖書によるとここまで言ってます。歴代史第2の20章の7節では、歴代史第2の20章の7節ではこう言ってます。 これヨシャパテがお祈りした時の途中なんですけど、途中の文なんですが、7節だけ読みますと、私の神よ、あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、これを常しえにあなたの友アブラハムの末に賜ったのではありませんかって、敵が攻めてきた、神様守ってくれって言った時にです、このアブラ神様あなたの友アブラハムがと言ってる。ヤコブ書の2章でも、ヤコブの2章の23節でもこう言っております。ヤコブ書の2章の23節では、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのですと言っている。神様の友達と呼ばれているアブラハムと一体どういう人だったのか、まあ、ここからですね、聖書で調べていきましょう。どんな人だったのかはっきり分かると、なんで神様はアブラハムを選んだのかというのも分かる、なんで神様はアブラハムが信仰それほど高くなるように動いたのかというのも分かります。先ほどの創世記の12章を読むところから入っていきましょう。創世記12章の1節から読んでいきましょう。今一度読みます。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラハムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時には75歳であった。さあここで考えていきましょう。アブラムが75歳の時に神様は主がアブラムに指示を与えました。そしてですね、私たちが考えるのはアブラムは素晴らしい、神様から指示の通りすぐに行動に移したと考える。ところがですね、その出発点はアブラムじゃないんです。アブラムのお父っちゃんテラから始まっているんです。11章の創世記11章の27節から読んでいってみましょう。これはテラの歴史である。テラはアブラム、ナホル、ハランを産み、ハランはロトを産んだ。ハランはその父テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカルデア人のウルで死んだ。アブラムとナホルは妻をめとった。アブラムの妻の名はサライであった。ナホルの妻の名はミルカといって、ハランの娘であった。ハランはミルカの父で、またイスカの父であった。サライは不妊の女で子供がなかった。テラはその息子アブラムとハランの子で自分の孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライとを伴い、彼らをカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはカナンまで来てそこに住み着いた。テラの一生は205年であった。テラはカナンで死んだ。その後主はアブラムに仰せられた。カルデアのウルという土地はですね、現在イラクの国の南の方にあります。ティグリス川とユーフラテス川とかですね、最初は2つに分かれていたのがバグダッドの近くでもってこう寄って、また2つに分かれている。最後にですね、これ合流して1つになります。そしてペルシャ湾に注ぎ込んでいる。この近くにある町がですね、ウルという町なんです。現在でもウルという町はあります。私はイラクに長いこと住んで、3年間住んでたから分かるんだけども、ウルという町はあるんだけれども、それはですね、ここで言ってるカルデア人のウルという町からちょっと30キロぐらい離れたところの町です。昔の町はそのまま遺跡として残ってはいるけれども、今誰も住んでおりません。で、カルデア人というのは誰なのかというとですね、ダニエルの書の2章の2節で何なのかというのは説明してある。それまでカルデア人って言葉たくさん出てるんだけども、ダニエルの書2章の2節でもって初めて何なのか脚注に書いてあります。星や月で占いをしている人たちのことをカルデア人と呼んでるんです。イエス様が生まれた時に東方の博士たち、マコスというのがですね、ユダヤのベツレヘムに拝みに来ました。でこの連中も東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたと言っている。だから東方の学者たち、マゴスというのもですね、星占いをしていた連中です。 カルデア人と同じなのかどうか知らないけど星占いしてた。だからアブラムの父親テラはですね、多分星占いをしているうちに神様の存在を知って、その神様から指名されてカナンの地に向けて出かけていくことにしたわけです。ところがカランというところまで来た時に、ちょうどバグダッド真北にですね進んでいって、今で言ったらバグダッドのちょっと先、ニネベのちょっと東側ぐらいのところまで行った場所なんですけども、どういう理由かわからないけれどもそこに住み着いてしまいました。ひょっとしたら神様を見失ったのかもしれない。感覚から車に動かされてそこから先動けなくなったのかもしれない。だけれども出た土地には戻れないからそこに住み着いてだったのかもしれないんです。だから神様主はアブラムの父はテラが205歳で死ぬ時まで待って、そしてアブラムに向かって、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいと言った。二つのことを言ってるんですよ。あなたの生まれ故郷、これはカルデアのウルです。それからあなたの父の家を出ろ、カランのところで住み着いている父の家も出ろ、そして私が示す地に行きなさいと言った。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。さあここで先ほどのアブラムのですね、祝福を受け取るのがあなた方ってことを覚えてください。あなたは祝福するものを私は祝福する、私たちに言ってるんですよ。あなたを呪うものを私は神様を呪う。地上のすべての民族をあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通り出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムはカランを出た時75歳であった。アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とカランで加えられた人々と伴いカランの地へ行こうと出発した。こうして彼らはカランの地に入った。アブラムはその地を通って行き、シェケムの場、モレのカシの木のところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。その頃主はアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。まあアブラム自身もカナンの地がどこにあるのかわからないままでもって神様に示される通りに知らない土地に向けて旅行を始めたんです。いや実際知らなかったんですよと聖書に書いてあります。アブラムはどこに行くのか知らないで旅行を始めたと、ヘブル書11章8節に書いてある。こう書いてあるんですよ。ヘブル書の11章の8節では、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの命を受けたとき、それに従いどこに行くのかを知らないで出て行きましたと書いてある。さあその先どうしたか、13章に行ってみましょう。一節読んでいきます。そこでアブラムは、そしてですね、そこのカナンの地まで入ったんだけども危機になったからエジプトに出ちゃった。そこでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライとその全ての所有物ロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続け、ベテルまで、すなわちベテルとアイの間で以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕は所有していた。そのうちは彼らが一緒に住むのに十分でなかった。彼らの持ち物が多すぎたので彼らが一緒に住むことができなかったのである。14節に行きましょう。ロトがアブラムと別れた後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げてあなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私は私の子孫を地の塵の、あなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができればあなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を垂れて横に歩き回りなさい。それ私があなたにその地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移しヘブロンにあるマレムのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いたと書いてあります。見渡すことができる限りの土地をアブラムとアブラムの子孫に与えると神様が約束している。だから立てた横にそれ歩けている。そしたらそれが確実にアブラムのものになると言っているんです。創世記の15章ではこれ読みませんけれども、神様はアブラムに向かって2つのことをしております。一つはアブラム自身から跡取りが生まれると約束した。 そしてアブラムはたくさんの子孫を持つようになると神様は言いました。でアブラムはこの神様からの約束を信じたんです。だけどもう一つはアブラムが今いるところがアブラムとその子孫が所有する土地となると約束を神様がいたしました。二度目の約束ですよ。それに対してアブラムはどうやってそれを信じることができるのかと聞いております。だから神様はアブラムと契約を結んで、どこの土地からどこまでがアブラムとその子孫が所有する土地となるのかということを知らせております。あとで読んでいただきましょう。創世記の17章ではアブラムが99歳になった時にどういうことが起きるのか記されております。神様はアブラムに2つのことをしている。アブラムの名前をアブラハムと書いており、多くの国民のお父さんという意味です。そして神様との契約の印として割礼を行うように命令いたしました。でその後でもってアブラハムと妻サラとの間で跡取りである男の子が生まれると約束もしております。これもですね、後ほど読んでいただきましょう。こんな風にアブラハムは神様から主から特別な評価を受けていました。特別な人という取り扱いを受けていた。質問となるのは、どういう理由で、何が基盤で、これほどまでに神様はアブラハムに目をかけているのかということなんです。アブラハムは何か特別な人だったのか、どういうものが出発点となって神様はアブラハムを特別な人としての取り扱いをしているのか。もしもアブラハムを神様が特別扱いにしたんだったらば、その子孫であるあなたも特別扱いされるはずなんですよ。だから勉強したわけなんです。神様はアブラハムをどうしてこんな風に特別な人として取り扱いしているのか。どれぐらいまで取り扱いしたかというとですね、創世記の18章の23節から始まるところでは、アブラハムは神である主に向かってこう言ってんです。神様自身がソドムとゴモラの町の人たちは罪を犯したから全部滅ぼすと言った。それに対してアブラハムはこう言った、言いました。ソドムとゴモラの町の人たちは確かに神様に罪を犯している、滅ぼされるべき人たちかもしれない、仕方がないかもしれない。けれどもその町にいるかもしれない正しい人を悪い者と一緒に滅ぼし尽くされるんですか。まあ、読んでみましょうか。18章の23節からいきます。20節からいきましょう。そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。その人たちはそこからソドムの方へ進んでいった。アブラハムはまだ死の前に立っていた。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか。その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにならないのですか。その次死に向かって説教している。正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようになるというようなことをあなたはなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は抗議を行うべきではありませんか。主は答えられた。もしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。アブラハムは答えていった。私は塵や灰に過ぎませんが、あえて主に申し上げるのをお許しください。もしや50人の正しいものに5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町の全部を滅ぼされるんでしょうか。主は仰された。滅ぼす前、もしそこに私が45人を見つけたら、そこで再び尋ねて申し上げた。もしやそこに40人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼす前、その40人のために。また彼は言った。主よ、どうかお怒りにならないで私に言わせてください。もしやそこに30人見つかるかもしれません。主は仰せられた。滅ぼす前、もしそこに私が30人を見つけたら、彼は言った。私があえて主に申し上げるのをお許しください。もしやそこに20人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼす前、その20人のために。彼はまた言った。主よ、どうかお怒りにならないで今一度だけ私に言わせてください。もしやそこに10人見つかるかもしれません。すると主は仰せられた。滅ぼす前、その10人のために。主はアブラハムと語り終えられて去って行かれた。アブラハムは自分の家へ帰って行った。これも祝福の一つでしょ。アブラハムが自分の意見を神様に言って、神様聞いてくれてる。あなたはアブラハムの子孫なんですよ。その祝福を受けるためにイエス様は十字架にかかったんですよ。さあこうなってくると 何をして何が根拠でどういう理由でアブラハムは神である主にこのような取り扱いを受けるほどまでに特別な評価をされているのか、さあその可能性となるものを聖書で調べていきましょう。アブラハムに何かあったから神様はアブラハムを選んでこれほどまでのことをさせているわけなんです。後ほどになったら22章まで行くと今度はイサクを生贄に捧げさせておいて、後ほど神様は自分の一人がイエス様を我々人類のために十字架にかけるという動きまで取るほどの動きを取っている。どうしてか、こんなのがですね、多分アブラハムの人間性として神様を認めているんじゃないかと思うんです。13章の1節から、創世記の13章の1節から今一度読んでみましょう。ここに何か理由がありそう、一つの理由がありそうなんです。それからアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライとその全ての小物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルと愛の間で以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。そのうちは彼らが一緒に住むのに十分でなかった。彼らの持ち物が多すぎたので彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃その地にはカナン人とペリシ人が住んでいた。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。土地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラと滅ぼされる以前であったので、そのうちはツオールの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。そこでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移住した。こうして彼らは互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んでソドムの近くまで天幕を張った。ところがソドムの人々は横島なもので、主に対して非常な罪人であった。ロトがアブラムと別れた後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げてあなたがいるところから北と南、東と西とを見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってこの地を立てて横手に歩き回りなさい。私があなたにこの地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移し、ヘブロンにあるマレムのカシの木のそばに来て住んだ。でそこに主のための祭壇を築いた。まずですね、気をつけていただきたいのは、このアブラムが自分の甥っ子ロトに対してどういう取り扱いをしたのかというのを注意してほしいんです。アブラムは大変に心の優しい人だったということ、これで分かります。物質欲に固まっていた人でないということが分かる。自分の甥であるロトを連れてカナンの地から、カナンの地から神様が示すカナンの地まで来た時にも、これは全てアブラムの親切と愛によってロトが動いたわけです。それでそれでもってロトが成長して財産を築いてカナンの地に落ち着くことができるようになったんです。そしてですよ、ところが両方とも物物がたくさん、持ち物がたくさんありすぎちゃったもんだから、両方が喧嘩するようになった。要するに家畜にですね、食わせる草を生やす場所が足りない、水をやる井戸が足りない、だからお互いに喧嘩するようになっちゃった。そこでもって75歳のおじさんアブラハムが何を言ったか。普通だったらば甥っ子はおじさんアブラハムがこれだけのことをしてくれて、これだけの財産を築き上げて、これだけの場所を与えてくれてるんだから、おじさんアブラハムの指示に従っていかなきゃいけないもんなんです。だから若造ロトに向かって、おじさんアブラハムは、私はこれだけの土地を取って生活する、お前どっかに出てけと言えたはずなんですよ。ところがおじさんアブラムはロトに向かってこう言ってるんです。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから、全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。 そしておいっ子ロトが選んだ土地の残りの土地におじさんアブラムは移って住んでいるんです。どうしてそうなのか、どうしてか。たとえロトが選ばなかった土地、目で見たところで豊かでなさそうな土地に住んだとしたって、家畜を育ったとしたって、神様はアブラムを祝福してくださる、豊かなものにしてくださると確信があったから、神様はそこまで信頼していたから、ロトに好きな土地を選ばしているんです。でもう一つ、アブラハムの人間性を表している出来事があるんです。18章に行っていただきましょう。18章の一節からの出来事を読んでみましょう。主はマムレのカシノキのそばでアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり彼らを迎えるために天幕の入り口から走っていき、地に触れ伏して礼をした。そして言った、ご主人、お気に召すならどうかあなたのしもべのところに素通りなさらないでください。少しばかりの水を持ってこさせますから、あなた方の足を洗いこの木の下でお休みください。私は少し食べ物を持ってまいります。それで元気を取り戻してください。それから旅を続けられるように。せっかくあなた方のしもべのところをお通りになるのですから。彼らは答えた、あなたの言った通りにしてください。そこでアブラハムは天幕の皿のところに急いで戻っていった。早く三世屋の上等の小麦粉をこねてパン菓子を作っておくれ。そしてアブラハムは牛のところに走っていき、柔らかくて美味しそうな子牛を取り若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。それからアブラハムは牛乳と牛乳とそれに料理した子牛を持ってきて彼らの前に備えた。彼は木の下で彼らに給仕をしていた。こうして彼らは食べた。さあ分析していきましょう。まず一節、日の暑い頃天幕の入り口に座っていた。少し歩いたら汗が吹き出るような暑い時に、二節、彼が目を上げてみると三人の人が彼に向かって立っていた。だから彼は見るなり彼らを迎えるため天幕の入り口から走っていって地にひれ伏して礼をしたと。こうやってくつろいでくださいと言った。走っていけば汗が出るんですよ。だけど走っていってここでまた休んでくれと言った。6節に行きましょう。そこでアブラハムは天幕のサラのところに急いで戻って、それからサラに行ってる。7節、そしてアブラハムは牛のところに走っていって柔らかくて美味しそうな子牛を取ってそれを料理するように若い者に渡した。日の暑いところで走っていったら汗が出るんですよ。そこで子牛を選んでもてなしをしようとしてるんです。8節、アブラハムは牛乳と、これはチーズのことです、それから牛乳と料理した子牛の肉を持ってきて彼らに給仕をした。さあこれ何意味してるか。まず6節に戻りましょう。アブラハムは天幕の皿のところに急いで戻っていった。早く三世屋の上等の小麦粉をこねてパン菓子を作っておくれ。脚注があります。1世屋というのは 7.6 リットルだと書いてある。三世屋というのは 22.8 リットルになるわけです。 7.6 リットル3倍すればいいんですから。さあ 22.8 リットルってどれぐらいの量の粉か、まあ、皆さんのところこの頃ですね、みんな暖房するのにですね、ケロシンあんまり使わないか石油あんまり使わないから分かんないかもしれないけども、石油のポリタンクはだいたいあれが18ガロン18リットルです。だからあれよりももっとたくさんの粉をパン菓子焼くようにした。3人のお客をもてなすためにですよ、それだけのパン菓子を作ってるんですよ。3人はその場で食べきれることができるかできっこないはずです、そんな量ですから。なのにそれをわざと作らせて、しかも上等の小麦粉です。さあどうしてこのたくさんの量のパン菓子を作らせてるのか、これも分かると思います。この3人の旅人たちはアブラハムのところで一休みをした後でもってまた旅に出かけなきゃいけない。アブラハム自身が旅を続けるのは結構だけども今ここで一休みしてくださいと言った。だからアブラハムのところからまた出て町に向かって旅を続けます。その時のお弁当を持たせなかったら途中でお腹が空いてしまう。だから旅人たちが頼まれていないのにお弁当の準備をしたんですよ。 で渡してるんです。さあここで注意していきましょう。13章の2節によると、アブラムは、あの時のアブラムです、後ほどのアブラハムです、家畜と銀と金とに非常に富んでいたと書いてあります。14章に、創世記の14章に入ると、実はですね、シノアルの王様がソドムとゴモラの町を攻めて、町の財産を全部奪って町の人たちを捕虜として連れ去った。その時にアブラムの甥のロトもその一族も財産を失って捕虜にされたことがあります。その時アブラムはどうしたか。自分のしもべの中から318人を召集して戦いを交えて、全ての財産と全ての人を取り戻したと書いてある。ということは、アブラハムがこの創世記の18章でもって、マムレのカシの木の下の天幕のところに来た3人の旅人たちを迎えに出た時には、アブラハム自身が暑い中を走り回って迎えに行ったり、牛を選んだり、料理の給仕をしたりしなくたってよかったはずなんです。召使いがたくさんいるんだから、しもべがたくさんいるんだから。なのにアブラハム自身が暑い最中走り回って3人の旅人のお世話をしているんです。どうしてこれをしているか。旅をして疲れお腹を空かしている人たちにとって、どういうふうにしてもらうことが一番嬉しいことなのか、疲れを癒すことなのか、アブラハム自身が知っているからなんです。多分ですね、アブラハム自身がカランの土地からカナンに向けて進んでいくときに、行き先でもってどういうふうに取り扱われたのか思い出したんだろうと思うんです。親切にされたところではその親切を忘れないで、自分にも同じようにするチャンスがあったら、旅人を迎える時が来たら同じように親切してあげようと思ったのかもしれない。無限ない取り扱いを受けたところから、あんなことはしないようにその人の悪を憎まないように心に決めたんだろうと思うんです。だから心に決めた通りのことをアブラハムは行動しているというのはこれでわかるわけです。聖書にはですね、この他にアブラハムがどういうことをしたのか書いてないんだけれども、多分この出来事の前にもたくさんの旅人たちをアブラハムは心よく迎えて、できるだけのもてなしをして、ほいで旅の疲れを癒してあげて、目的地に着くようにいろんなものをしたんじゃないかと推測できます。そうするとですね、またこういう質問が出てくる。だったらどういう理由でたくさんの召使いしもべたちを抱えているアブラハム自身がこういう動きを取っているのか、どうして召使いたちにしもべたちに指示を出して、しもべたちを動かして旅人をもてなすということをしないで、アブラハム自身が暑い日に走り回って汗をかきながらこういうことをやっているのか。主人自身が動くことでもって旅人たちは自分たちがどれほど歓迎されているのかはっきりと分かります。涼しいところに主人が入っていて、あの旅人たちかわいそうだからパンを作ってやれ、足洗ってやれ、牛を葬ってきて食事を作れ、それで給仕してやれというのと、主人自身が出て行って、さあどうぞお休みください、疲れを癒してください、これだけの用意します、言ってくれると、どっちが歓迎されてると思うか。主人自身が動くことでもって旅人たちというものは自分たちがどれほど歓迎されているのかはっきりと分かるんです。それだけじゃない、主人自身が動くことでもってしもべたちに、召使いたちに模範を示しております。だからアブラハムは動いたんですよ。こういうアブラハムの心、態度、行動を見たときに、神様の方では、この時3人の旅人です、1人は主です、2人は天使たちです。創世記の18章の16節からの動きになるんです。どういうことしたか。その人たちはそこを立ってソドムを見下ろす方へ登っていった。アブラハムは彼らを見送るために彼と一緒に歩いていた。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼らの後の家族とに命じて死の道を守らせ、公義と正義を行わせるため、間違いです、行わせるから、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。 というようなことにまでなるんです。そして神様の計画をアブラハムに知らしたんです。そこで主は仰された。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼の罪は極めて重い。私は下っていって、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。ほいで、そういうことをしてるんだったらその町を滅ぼすんだと言ったんです。さあ、神様という方はどういう方か。サムエル記の第1に行きました。これからちょっといくつか並べたいんですが、サムエル記の第1の16章では、7節でもって預言者サムエルに向かってこういうことを言ってます。イスラエルの王様ソウルの後釜を探すためにですね、預言者サムエルがダビデの親の家に行った。エッサイのところに行きました。その時ですね、こういうことを言った。16章の7節、サムエル記第1の16章の7節です。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。歴代史第1の28章の28章の9節を見ていきましょう。ソロモンに対して主が与えた訓示です。こういうこと言ってる。我が子ソロモンよ、今あなたはあなたの地の神を知りなさい。全く心と喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自身を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまで退けられる。今ここに留めなさい。主はすべての心を探る。エレミア書の17章に行ってみましょう。17章の10節を見ていただきましょう。エレミア書の17章の10節、私主が、神様の言葉が書かれています。心を探り、思いを調べ、それぞれその生き方により行いの結びによって報いる。ルカの福音書の16章に飛んでみましょう。ルカの福音書16章の14節から読んでみましょう。イエス様を試そうとしてこういうのが言いました。ルカの福音書16章の14節です。さて、金の好きなパリサイ人たちが一部指示を聞いてイエスを嘲笑っていた。イエスは彼らに言われた。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。神様はアブラハムの心を見たわけです。心があれば動作に出るはずです。同じルカの福音書6章ではイエス様がこういうことを言いました。ルカの6章では31節でもってイエス様がこういうことを言った。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。どういう時にそれができるのか。愛がある時に、アガパの愛がある時に、自分がしてほしいと望むこと、人に向かって要求する前に、人にそのようにするということができるようになるんです。愛がなかったらできません。要求するものが先になります。で、ガラテヤ書の5章の6節なんて言ってるか。愛がある時に神様が教える信仰が働くことになると言ってます。この点でですよ、アブラハムは強い信仰を持つところにまで成長する前に豊かに愛を持っていたんです。だから神様の方でアブラハムを選んで祝福を与えながら、神様がアブラハムが信仰を強くしていくための手助けをしているんです。ここでですね、先ほど読んだところを思い出していきましょう。アブラハムの動きというもの、 神様がアブラハムを祝福したというのはですね、ただ単にアブラハム一人にとどまっているんじゃありません。神様の動きというものはアブラハム一人だけ限ったものじゃないんです。第一に神様は昔も今も変わらないと言っている。聖書でそう教えています。だからアブラハムのその心を見たらば我々の心も見ます。神様は変わりません。それ聖書で証明しましょうか。神様は変わっていないということですね。全部で5箇所引用します。まだあるんだけど5箇所くらい引用したらいいでしょう。その後でもって神様は人を分け隔てしないというところもですね証明します。まず民数記の23章の19節を見ていただきましょう。預言者バラムに対して主がその口から言葉をどういうふうに言ったらいいのか教えました。その19節、神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の言葉なく食い入ることがない、神はやれたことなさらないだろうか、約束されたこと成し遂げられないだろうか、偽りは言わない、食い入ることもない、つまり変えることがないという。マラキ書の3章に行きますともっとはっきり書いてあります。旧約聖書の一番最後の章、マラキ書の3章の6節では、主である私は変わることがない、新約聖書に行きましょう。ヘブル書の6章では16節から始まるところで、こうも神の霊がポールを通して書かせております。ヘブル書の6章の16節から読んでいきます。確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというものは人間のすべての反論をやめさせます。そこで神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。それは変えることのできない2つの事柄によって、神はこれらの事柄のように偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。ヤコブ書の一章では、ヤコブの一章の17節ではこう教えております。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。つまり全然変わらないという。イエス様もそうですよ。ヘブルの13章では8節でもって、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですと言ってる。だから神様は同じだ、結構だ。だけれども神様は人分け隔てをしないんです。エコひいきをしないとまで言ってるんですよ。まあ旧約を調べる必要がないと思う。新約でいきましょう。まず人の働きの書10章から見ていきましょう。これもいくつも引用していきます。人の働きの書、まず10章の34節35節でいきましょう。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ、正義を行う人なら、これ義を行う人です、神に受け入れられるのです。同じ人の働き、この15章の7節から読んでいってみましょう。激しい論争が起こった。異邦人たちも活用を受けるべきか受けないべきかと論争が起こった。その時ですね、ペテロが立ち上がって言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。そして人の心の中を知っておられる神は、私に与えられた同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをし、私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼の心を信仰によって清めてくださったのです。ロマ書の2章の11節では、神にはエコひいきなどないからですと言っている。ロマ書の10章では12節でもって、ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません、同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるのです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。まだありますよ。ガラテヤ人への手紙の 2章の6節を見ていただきましょう。ガラティア人への手紙2章の6節でこう言ってます。そして主だったものと見られている人たちからは、彼がどれほどの人たちであるにしても私には問題ではありません。神は人分け隔てをなさいません。その主だった人たちは私たちに何も付け加えることをしませんでした。エペソドも言ってるんですよ。エペソの6章の8節と9節で教えてます。良いことを行えば奴隷であっても自由人であっても、それぞれその報いをしっかり受けることをあなた方は知っています。主人たちをあなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことをやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との 主が天におられ、主は人を差別されないことを知っているのですから。最後にコロサイの3章の25節言いましょう。不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それには不公平な扱いはありません。イエス・キリストを救い主と受け入れ生まれ変わりをしているのならば、あなたはアブラハムの子孫であり、アブラハムへの祝福があなたのところに来るようにイエス・キリストは今でも働いてくださっています。だからもしもあなたがアブラハムと同じような心を持ち、態度を示し、行動を表した生活をしているのならば、あなたもアブラハムと同じように神様から祝福を受けることができるものとなるんですよ。さあ、こうなってくると、その祝福を受けるのに必要な信仰は、アブラハムにどんなふうにして高めていくことができたのか。弱い信仰と呼ばれているものになるのには、どのようにして、いや、強い信仰と呼ばれるものになるのには、どのようにして成長していったのかということが質問になります。実はですね、アブラハムは一人の努力で強い信仰と言われるところまで行ったんじゃないんです。神様がアブラハムを助けて、一歩一歩とアブラハムの信仰を強いものにしていったんです。これと同じことを神様は私たちにも、生まれ変わりしている者たちにもしてくださるんです。だけれども、その基本としての条件がある。アブラハムと同じことをしなきゃいけないんです。同じ心を持たなきゃいけないんです。同じ態度を示さなきゃいけないんです。残りは来週にいたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくれています。あなたは人を分け隔てしないと教えてくださいました。ですから、ちょうど我々の先祖アブラハムがあなたにとって特別な人として評価をされ、あなたによって大きな強い信仰となるところまで育て上げられ、あなたによってちょうどアブラハムの一人子イサクが最終的に祝福を受け、我々がその祝福を受けたのと同じように、あなたの一人子イエス様を通して我々がどれほどまでに祝福を受けることができるんだというのか、といったような点を学ぶのに関して、アブラハムといったらどういう人なのか、何があなたを動かしている、あなたにこれほどまでに評価されているものなのか、同じようなことを我々がさえすれば私たちも同じような評価を受ける、そして同じように信仰を高めることができる、あなたが助けてくださるという点に関して、これから勉強していこうと思っております。どうぞ私たち一人一人を導いてくださいますように、真理がしっかりと分かるよう、そしてどのように動けばあなたから力を出してくださって信仰が強いものとなるのか、あなたが導いてくださるのかという点もはっきりと理解できるものになるよう、これから先あなたの御言葉を通して私たちが学ぶことができるよう、あなたが動いてくださることをありがとうございます。このような勉強の出発点となれたことを感謝いたします。この講座を取りにあたり、この感謝と祈りと、我々の主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。